5月12日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。オープニングのですね、このフリートークを話す、何話そうかなって考えるときにですね、まあ、最もこれ、安易にというかですね、はい、飛びついてしまうのが、はい、今日は何の日っていう、ホームページなんですよ。
はい。
ここを見るとですね、いろんなこう、うんちくとともに今日が何の日であるっていうのが載ってるんで、ほうほうなんて思うんですけれども、この5月12日に関してはですね、実は前々からこう、知り合いから言われていることがありまして、取材でお世話になっている海上保安庁の人にですね、去年の5月12日に実は別の話をした時にですね、飯田さん、5月12日っていうのはですね、実は海上保安の日でもあるんですよ、忘れないでくださいねっていうふうに言われていたんですね。海上保安庁っていうのは戦後、昭和23年の5月1日に発足をしてるんですが、この5月12日ですね、当時の初代の海上保安庁官大久保武雄氏によって、庁舎の屋上に旗が掲げられたということで、この日を海庁記念日というふうにずっと言っていたんですが、2000年以降は、海上保安の日というふうに言っていると。で、もう今日もですね、海保に関していろんなニュースが出てるんですけれども、読売新聞、中国海警大型船3倍に海保調査というですね、過去8年で危機が増大しているというふうに警戒を強めていると。もう最前線は本当にね、体を張ってやってらっしゃると。で、彼らに取材すると、口々にというかですね、まあ、かなりの割合で出てくる4文字熟語があって、でそれがですね、正義仁愛という言葉で、これまさにその会長の日にですね、大久保初代長官が、言った言葉、海上保安庁の精神は正義と仁愛であるという訓示から来ているんですが、正義というのが海上治安維持によって立つ精神、まさに、法執行機関ですから正義ってものがなきゃいけないと、これはワンピースでも出てくるような言葉ではありますね。で、一方で仁愛の方ですが、これは人命の保護と航行安全の象徴だと、まあ本当真心を持ってですね、人には接しなきゃいけないぞという、なるほど、正義仁愛というものを、これね、庁舎に行くと結構掲げられたりなんかするところもね、我々も羽田空港のね、ところに行ったりなんかしましたけどね、特急隊を取材したりなんかもしましたが、ね、なるほどなと思いながらこう思い出していたんですが、実は去年ですね、この5月12日に、何を話したかというと、今日が看護の日であるということであったんですね。もともとは、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんでというところだったんですけれども、日本では1990年に看護の日というのが当時の厚生省によって制定をされました。でね、これ2つは響き合うなというふうに思うのが、この仁愛の部分とですね、まさに体現されているのが、看護師の皆さんでいらっしゃるということであります。うん、で、今のですね、美智子上皇后陛下が、皇后陛下でいらっしゃった時に、平成8年の11月16日ですが、日本看護協会の創立50周年の記念式典で、スピーチをされました。でその中で、まあ、端的にですね、この看護師の方々のどういったお仕事をされているのかと、いうことを言ってらっしゃったのをちょっと引用しようと思います。看護師の方々、出生、病及び死に際し、また人生の節々の段階に訪れる身体の変化に際し、人は何を経験し、どのような反応を示すのか。一、看護の仕事には、人間体系への深い洞察とともに、人を不安や孤独に至らしめぬための様々な心遣いが求められているように思われます。心身に痛みや傷を持つ人々、老齢により弱まった人々が、自分が置かれている状態を受け入れ、それを乗り越え、または苦痛とともに一生を生き切ろうとするときに、医師の持つ優れた診断や医療技術とともに患者に寄り添い、患者の中に潜む生きようとする力を引き出す看護者の力が、これまでどれだけ多くの人を支え助けてきたことでしょう。看護の歴史はこうした命への愛を育みつつ、一人一人の看護者が苦しむ他者に寄り添うべく、人知れず自らの技術と感性と磨き続けた歴史であったのではないかと考えておりますと。そして時として医療がその全ての効力を失った後も、 患者と共にあり、患者の生きる日々の体験を意味あらしめる助けをするほどの重い使命を持つのが看護職であり、当事者が強い自覚が求められる一方、社会における看護者の位置づけにもそれにふさわしい配慮が払われることが切に望まれますというふうに、式典の中でスピーチをされていらっしゃいました。まさにですね、今最前線で戦っていらっしゃる方々、海上保安庁の職員の方々もそうですし、そして医療者の方々もそうと、どうやって支えることができるのかと、まあ、様々な面でですね、今日という日、あるいはこの今日のこの OK コージアップの放送というものの中で、考えていこうというふうに思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メール、ツイッターぜひお寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与、高橋陽一さんです。取り上げるニュース、まずは、6時半過ぎからご登場ですけれども、ツイッターでの発言について、その真意も伺ってまいります。それから2020年度の消費支出国民投票法改正案衆院通過、次期駐日大使、さらに海底パイプライン、これは福島第一原発の、処理水の放出にあたってというところです。それから陸上自衛隊がフランスの陸軍、アメリカの海兵隊と共同訓練と昨日から始まったというニュースも取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオには朝刊各紙入ってまいりました。今朝も一面の紙面はバラバラという感じですね。コロナに関してというのも非常に多いんですが、毎日新聞は医師残業最大月327時間という、コロナで、コロナに対応している病院非常にいい大変だということを書いております。それから産経新聞は緊急事態宣言、今日から一部、組み替えというかですね、があって、そして愛知、福岡が加わって6都府県となると。でまん延防止等重点措置も、宮城が外れて一方でというのがあって、変わってきておりますけれども、月末解除見えぬ戦略、緊急事態31日まで延長という産経の紙面です。百貨店の開ける開けないとか対応の仕方もいろいろ県によって変わるというところもあります。それから朝日新聞の一面は鉄道客手荷物検査可能にという、省令改正へという記事が出ております。危険物の持ち込み中止についてというところなんですが、これは本当、この記事の中でも触れられてますが、2018年の6月東海道新幹線の、車内で、乗客3人が刃物で殺傷されるというような事件がありました。あの時、止めに入った男性のお客さんが、刺されて亡くなってしまったということがあったりとか、あるいはその前にもですね、新幹線車内で焼身自殺をしようとして、そして煙で巻かれて亡くなってしまった方が出たとか、そういったこともあるたびにこれ取り沙汰されているんですが、ただね、省令改正って書いてあるんですよ。これ省令の改正だったらもっと早くできなかったのかっていうのは、一つある、あの当時から、取り沙汰されていたことなだけに。で、オリンピックを前にしてというふうに書いているんですが、そもそもオリンピックは2020年の予定だったということも、合わせて考えるとですね、でこれ事業者に確かに話を聞くと、ダイヤが過密な上にお客さんも多いからそんな無理ですよっていうふうな、ことをこう言ったりもするんですが、一方でその見せる警備という言葉もあったりとかしてですね、そういうこう手荷物検査の施設であったりとか、あるいはホールボディカウンターといって今は全身をこうねわーっとこう短時間で見ることのできるような設備というものもあったりします。あるいは顔の表情を AI で判断をしてというようなね、これは制度の問題とかプライバシーの問題等々とも問題をはらむかもしれませんが、技術の進歩によってそういった様々な保安設備っていうのが新たに出てきて ていると。で、そういうのがあるぞということが、分かっているだけで、で、実際は例えば感度を上げ下げするなどして、実際の運用として支障が出ないようにっていうのも含めてですね、やることができると。まあ、諸外国の場合は、それこそ、鉄道というものが、まあ、かつてですけれども、変異輸送等々にも使われた、まあ、安全保障上も非常に重要な施設であるということで、確かね、スペインは結構最近まで鉄道の駅の中に長く留まったりとか写真を撮るということが法律で禁じられていたというような国があったりとかも、するぐらいに、まあ、重要なこうインフラでもあると、まあ、その分標的にもなりやすいというようなことも、まあ、かつてね、スペインの場合は政情が不安定だったということもあるので、そういったことが行われていたのかもしれませんが、まあ日本だって、それにね、まあ、今まで平和で安全であったということではあるんですけれども、まあ、こういうことを考えなければいけないと、なんといってもですね、地下鉄サリン事件、化学兵器を使ったテロというのが、都市部でしかも鉄道を狙ってというのが起きたのは実は日本相当前に経験をしていたということも合わせるとですね、まあ、随分と遅きに失しているなというようなことも感じます。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は数量政策学者内閣官房参与高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、高橋さんのツイッターについて、まあ、9日日曜日にね、グラフを、添付しながら、はい、日本はこの程度のさざ波これで五輪中止とか言うとわらわらというふうに発言されました、うん、そのグラフっていうのが、各国との比較で100万人あたりの人口100万人あたりの新規の感染者数の、グラフのデータとこういうことで、ありました。まあ、このさざ波とわらわらっていうところについて、
言われてますね、はい、いろいろと皆さんにご迷惑をおかけしまして本当にさざ波っていうのは鍵括弧に書いたんですけどね、鍵括弧の意味っていうのは私の発言ではなくて、これ木村盛代さんなんでね、が年中言われてるで、まあ、こういうふうな状況を説明するときには便利だと思って私がちょっと使いましたけどね。
厚労省の元議官の方です、
そうですね、で、わらわらっていうのはね、こういう状況の下でもし東京というか、日本からね中止を言い出したら多分世界から笑われますという意味で使いまして、私のいろんなものを書いてもらう書いてあるものを読んでもらうとそういうことはきちんと書いてありますけど、前々から、
はい、メールやツイッターでもね、本当さまざまなご意見いただきますんで、ご紹介しますね、新宿ヨッシーさん会社員の方、わらわらについてですが、コロナにかかった人に対してかかった人の家族に対して問題ある表現に取れます、数量政策学者ならこういった問題ある言い方を使わずに表現していただきたい、高橋さんもツイッターを利用しているということはそれなりに主張したい意図があるはずですから、だとするとこの表現は強すぎると、いろいろ解釈できるされてしまうということがお分かりなんじゃないですかと、あるいは香織さん、まあ、この方はですね、さざ波について他の国とそれを比べるのが重要かどうかという指摘があります、まあ、まずヨッシーさんのメールについていきましょうか、
ですから、まあ、ツイッターってもともと短いのでね、大体はその前後の方にきちんと自分で書いたものをいつも出してるんですよね。だからそれを読んでいただくと分かると思うんですけど、これだけ見ると確かにそういうふうな誤解っていうかね、を招くっていうのはそうだと思いますけどね。だから、まあ、ツイッターの時に、まあ、この時もそうなんですけど、前後には一応自分の書いた全文をですねいつも出してるんですけどね、ですからそれを、まあ、前後のものをも読んでいただき、つつ、まあ、あとツイッターの字数制限がありますからね、そこはだからなるべくなんか全文というかね、これから書こうかなと思いますけどね、
でこの方はそのコロナにかかった人に対して家族に対してというふうに書いてます、で、もっと批判的な書き込みを見ると、あるいはメールなんかにも、亡くなった人に対して、これ失礼じゃないかと、さざ波っていうふうに表現し、わらわらって書くのはという、指摘もあります。
そもそも亡くなったことの人のことを書いたことないんですけどね、要するにこれのグラフも新規感染者ですから、そういう意味でその統計のところで死者とかそういうの一回も書いたことないですけどね、要するに死亡してる方についてどうのこうのっていうつもりもないしね、それはお悔やみ申し上げますとしかということでしか私は言ってませんけどね、
で、それからこの朝、この方は香織さんから、 そもそも他の国と比べることがそんなに重要なんでしょうか。まあ、その国がある敵に悩まされていれば、まあ、この場合コロナを指すと思いますが、その実態が絶対なのであって全力で対処するしかないと思うんです。他と比べてどうかじゃなくって危機を脱するためにいい対策を立てて議論をすると、決してわらわらで結論付けてはいけないと思うがどうでしょう。
わらわらっていうのは、要するに東京五輪の話ですからね、対策は対策で別に書いてありますので、
はい、
要するに、そのコロナのワクチンの話についてどういうふうな措置を取ったとかね、そういう話も実はマスメディアで全く報道してないことも書いてありますけどね。
でこれ、まあ、他国との比較っていうのはある意味こう参考事例として、
もちろんですね、役に立つからですよ。
役に立つ、
要するにいろんな国 の、 実態を見て、日本ですと感染者数が少ないのにどうして医療崩壊ってなるかとかね、
はい、
そういうのでよくわかるんですよ。例えば地域間搬送できないとかね、
はい、
日本では縦割りでできないんですけどね、ヨーロッパなんかでは要するに国をまたいだのもありますけどね、要するになんかそういうふうないろんな例を見るために実は国政学っていうのが有効な手法なんですけどね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。では7時台最初のニュースはこちらです。2020年度の消費支出 4.9% 減。総務省が昨日発表した2020年度の家計調査によりますと、2人以上の世帯の消費支出は1ヶ月あたりの平均で見て27万6167円となり、物価変動の影響を除いた実質で前の年度から 4.9% 減となりました。落ち込み幅は比較可能な2001年度以降で、消費増税後の2014年度の 5.1% 減に次いで2番目に大きくなりました。
消費が、まあ、冷え込んでいるぞというのはいろんなところで言われてますが、こうして数字でもまた出てきました。
そうですね。これ過去の話ですけどね。まあ、大体この毎月の動き見ると、まあ、はい、その緊急事態宣言をすると、まあ、ちょっと下がるっていう。はい、この3月は 6.2 ってことになってますけどね。またちょっとね、
3月は 6.2% プラスと、
まあ、前年同月
と比べると、
まあ、4月はちょっといいかもしれない。5月はね、また多分ね、ちょっと調子悪いでしょうね、
この宣言の影響も、
まあ、その前年比だけで見るとその前の年も悪いから、
はい、そうなんですよね。
そういう意味でちょっとね、これはね、よく気をつけなきゃいけないんですよ。前の年がちょっと普通の年じゃないから、
去年の3月を考えたら相当落ち込んでましたもんね、3月4月5月。
そうそう、だからね、これね、伸び率だけで見るとね、
はい、
前の年が普通だという前提だときちんとは見越えてもいいんだけどね、前の年が違うときにはちょっと違うに考えた方がいいんですけどね、はい、こういうの読み方でね、
はい、
この数字だけを見てここの1年間ぐらいだけ見てるとよく分かんないんですよ、はっきり言うと。
確かに、
ね、2、3年をね続けてざーっと見るんですね。そうするとある程度分かります。
これそうですよね、昨日出た数字っていうのが3月の数字が出たんで、年度とそれから3月単月とか出ていて、どっちを見出しに取るかみたいな感じで3月単月で取って 6.2% プラスでしたみたいなメディアもありましたが、
というとあれいいように見えるんだけど、その前の3月だけじゃなくてその前はずっと悪いわけでしょ。本当にでもあれですよね、去年の、はい、まあ、2月ぐらいからずっと悪いんですよね。それと比較してあんまり大して増えてないっていうのはそれはそれで結構悲しくてね。その去年のね、去年の1年間、
はい、
年度じゃなくて1年間ですけどね、その年、それもその前の年から比べるとだいぶ低いんですよね。大体コロナがなってから消費がすっ飛んでるんですよね、はい、消費需要がね、いろんな旅行とか飲食なんかも含めね、だから消費がすっ飛んでるから、それはだから GDP 落っこっちゃって大変なんですけどね。まあこういう時また各国比較って言われちゃうかもしれませんけどね。でも日本は世界で見ると落ちてない方なんですけどね。だから結果的にそれが、雇用の安定にも、安定というか雇用失業率あまり高くなってないにもつながってるんですよね。
足元 2.9% ぐらいですか。
そうだから、まあ上がってますよ。それは、でも他の国に比べればまだマシっていう感じですよね。だからこういうので、いろんな、効果の話を見るときに、実は他の国と比較してね、どこが悪いかとかそういうのをね、考えながらですね、雇用を守るっていうのがもう、まあ、目標にしてたんですけどね。その時にはやっぱり、一番雇用で維持できやすい雇用調整助成金とかね、そういうのをたくさん増やしたんです。やり方としてはね、現金給付はなぜないかっていう話もあるんだけど、現金給付っていうのはどちらかというと、失業が出ちゃった後に対応する手段なんですよ。だからそれだったら、失業が出ないように頑張った方がいいっていうような割り切りもあるんですよね。
なるほど、収入が途絶えた後の手当じゃなくて、収入を途絶えさせない方をやったと。
もちろんだから、いろんなやり方やるんですけどね、こういうのをいろんな国を見ながら、例えば雇用調整助成金っていう制度がない国があるんですよね。そうするとね、失業ポンって増えるんです。増えるからしょうがなくて、現金給付になっちゃう。
アメリカは、
そう、アメリカなんかそうですね。
まあ、そもそも雇用保険とかそういう制度
の部分も違う。すごくね、ほとんどないから、だからもう、そういう意味で失業率がものすごく跳ね上がったりするんですよ。で、そういうのがいいかどうかっていうのを実は議論するためにも国際比較とか、いろんな比較を実は見ながらやってるんですけどね。
で、まあ、今回その雇用は維持されてっていうところで、まあ、ある程度社会安定してるかもしれません。で、一方でその飲食だとかっていう、こうピンポイントでものすごい大事なところ、
だから、まあ、これもね、全体の、規制をして、例えば試験制限って言ってね、日本では憲法が改正しないからできないんですけどね、試験制限しながらすると、個々の業種に、厳しい話が少なくなるんですよ。だからこれもバランスなんですよね。で、日本試験制限できないからどうしてもある業種に偏っちゃって、これ政治力のなさいないところのところに偏っちゃうんですよね。だから私なんかだからそういう時には、要するに休業保障っていうかね、それを弾めとずっと言ってるわけですよ。だからそれをお金随分出してね、これは申し訳ないですけどね、全額じゃないにしてもね、そこはだから手厚くやりましょうっていうのでやってるんですけどね。
都知事などが昨日あたりこれ以上出せませんというような発言がありましたが、
都知事さんには、それは無理です、それはそんなことないですよ。都知事さんは自分のところだけの話なんで、でも自分のところの財源もまだありますけどね。
だから、まあ、財政調整基金はまだあると。
だって なんか資産と負債の超過金額見ると10兆円って数字ですからね。要するに、極端に言うと10兆円と債を出したって別に財政状況悪くならないんですよね。
ああ、なるほど、下の裏打ちがあるだけに。
そうそう、だからそれはそれで、これ以上出せないっていうのはちょっと政治的な発言じゃないですかね。
なるほど、
おはようニュースネットワーク。では取り上げるニュースこちらです。国民投票法改正案、衆議院を通過、6月成立へ。憲法改正と国民投票において利便性を高める国民投票法改正案は、昨日の衆議院本会議で自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決され、衆議院を通過しました。2018年の提出から3年を経て今国会で成立の見通しとなります。参議院では早ければ19日、来週の憲法審査会で審議入りということでございます。
はい、ちょっと感慨深いっていうかね、実はね、国民投票法自体って、第一次安倍政権の時だったんですよね。
そうですね、確かにそうですね。
私一応その担当になってましたからね。
あ、そうなんですか。
まあでもあれですよね、はっきり言ってこの法律って手続き法っていうタイプの法律でね、手続き法っていうのは中身ないんですよ。要するに何かの、改正を受けると反射的にやるって、そういうふうなタイプの法律なんで、だからこれ法律的にはすごく簡単なんですよ。だから何かのところで、公職選挙法とか何かが、まあ、治ったりとか、そういうふうになったら、それと連動するっていうのが基本なんですよね。それなのになんで議論するのかってよく分かんなくて、要するに最初に安倍政権の時の話だからなんですね。安倍政権の時に作った法律、で、これで安倍さんは辞めた。 あ、それで安倍会見反対だからここでも反対っていうふうなね、うん、そんな感じなんですよね。
これ本来であれば、うん、その投票するという意味では、うん、その選挙の国政選挙とかの投票行動と、
まあ、同じようにするってだけなんだけど、
これは普通だったら束ねてもいい、
あのだから一般的には、はい、例えばあのなんか関連法っていうんで不足かなんかで、はい、
か
あの一緒にズラズラズラって直してもいいの。
でもそれをやっちゃうと、うん、やっぱ政治的にそんな部分でってことですか。
そうしか考えられんでしょ、これだけ抜き出してね、はい、だから議論するって言ったってなんかね形式的な話ばっかりだから、うん、議論ってないんですよ。だからこういうふうなこと言うと普通はなんかの関連法で一緒に直しちゃうってレベルなんですよ、はい、でもずっと出上げてるでしょ。それでわざわざ公党のあのね、まあ与野党でなんか幹事長同士が成立させると約束したらいろいろするじゃん。そこからおかしいじゃないですか、もう政治的にだからものすごく形式的な手続き法っていうやつなんで、これ議論するってこと自体がもう政治になってるってことですよ。
はい、うん、まあそのね不足の部分で今回その CM の秒数規制であるとかっていうところを今後議論するんだっていうのが盛り込まれたようです
が、議論すればキリがないけど、うん、まあでも基本言うと公職選挙法によって直しますと、はい、例えば前だったらなんだっけな、あの18歳になるとか、で20歳がね、はい、それも自動的でしょという、そういうその点の話だから、新たななんか意味を見出すのはほとんど難しい法律なんですよ。で無理やりひっつけてなんかやって政治問題化して、
はい、
で政治問題化しちゃったから後で無理やりいろんなことをやってるってそんな感じの法律ですね。
まあこれ当然ながらね、あのこれが成立しないと憲法の中身の議論はしないんだということをね、ですよね。その戦術だという
そうね、だから憲法やりたくないからでしょ。だからもう安倍会見反対、はい、この一環なんでしょうね、おそらくね。
他方今日の新聞でも、まあ、あの書いてきてるところは結構ありますが、うん、ここのところの世論調査では、うん、憲法改正に対しても前向きな意見というものが増えてきていると。
多少だって今回でね、あの緊急事態宣言がしても私権制限できないって国は日本ぐらいしかないんですけどね。それはなぜかっていうと、うん、憲法上の、うん、そうそう、憲法の上のこういうふうな、あのマーシャルローっつって戒厳令とか、まあ非常事態宣言っていうんだけど、そういう規定がないから、はい、私権制限ができないんですよ。私権制限できないと要するにいろんなところに歪みが来るっていうのは分かったんじゃないですか。あのこういうのはもう全部数値化されていてね、
はい、
あのいろんな国際比較するとできるんですけどね。あの普通は去年の4月5月になってマックスの100ぐらいにみんなしてますよ。それで日本は50だから先進国および世界でほぼ最低です。最低しかできないと。それは はい、これはなぜってみんなに言われるんですけど、日本は憲法上がないから、直せばいいだろうってすぐ言われます。
まあ、緊急事態、まあ、非常事態宣言あるいはそれに規定するような憲法の規定もないし法律もないと。
ないからできない。だから例えば入国制限が甘い甘いって言われるんだけど、そういうのは規定がないから、はい、要するに憲法上の規定がないと国内法がそれに連動して緩くなるんですよね。そうすると入国制限も実はあんまり厳しいことは言えなくなって、だから例えば罰金取ってどうのこうのって結構やりにくいんですよ。
ああ、それは移動の自由ってものが保障されてるところ。
基本はそうです。それで、
まあ、そことそこ
あの、あと日本人で海外から帰ってくるときも全部一律に止めるって難しいでしょ。外国人だとできるだろうって言われるんだけど、でも日本人だとできないでしょ。だから結構この水際も実効的にやりにくくなるんですよ。でもいろんなところ波及があるんですよ、憲法がないから。国内だから憲法がないってことは国内の法律はそれを超えられないわけですよ。
はい、
そこが辛いんだ。
だから法律でなんとかなるだろうって議論があるけど、最終的に違憲立法審査にかかっちゃうわけですか。
なっちゃう。それでそうすると超法規的措置しかないんですよ。もうそれしかないんですよ。だからもうね、もうやりましたけどね、この間はちょっと。
でもこの、うん、そう、超法規的措置って、まあ、ある意味こう空気で縛るという部分
とか。大変ですよ。だからすごく勇気がいりますよ。だからこれ憲法上の規定があったら、それに基づく実定法がすぐできるでしょ。
はい。
それで本来はそういうふうに用意すべきものですよ。
もちろんそこには、この事態があったらっていう歯止めの部分も含めてこう盛り込みながらっていうことも必要かもしれませんが。
しないと、それはだから平時において憲法の規定を作って、うん、それに基づく実定法の時には、どういうふうな歯止めって議論もできるじゃないですか。それがない。ないと、いざという時に一応強的、法規的措置を連発したら、そっちは危険ですよ。
結果的に超法規的措置に対してどう歯止めが効くんだろう。
ないですよ、今は。
ない。
うん。 だって議論がないからもうしょうがなくてやるってレベルですから。
うーん、
で本当はいけないことだと私思いますよ。だから平時の時に憲法のせめて、はい、あの緊急事態条項を作ってそれに基づく実定法を作っておいた方がいいと思いますよ。
うん、超法規的措置連発ってそれこそ立憲主義と反するんじゃないですか。
でも人の命がかかっている時には背に腹変えられない時ありますよ。
ああ、うん、もうやらざるを得ないからやるんだと、
そっちの危険でしょ。だから本当はこういうの議論してもらいたいんですけどね。
そしてもう一つ用意していたニュースが、駐日大使にラームエマニュエル前シカゴ市長を起用へと、まあ、あのアメリカの在日本駐日大使ということですが、イギリスのフィナンシャルタイムズが11日アメリカバイデン大統領が空席が続いている駐日大使にラームエマニュエル前シカゴ市長61歳を指名すると報じました。まあ、その後各市が追随しているという形になっていて、今日も、ね、長官には、写真入りで載ってたりなんかもします。
うん、まあね、これで大使館もちゃんと人員が揃うって形で、はい、うん、前トランプ政権の時もなんか大使が随分送るの遅れたし、それであと途中でちょっと空白も ありましたよね。
はい、
ただ大使館の人はあれじゃないですか、これでちゃんと仕事ができるというふうな本人は思ってるんじゃないですかね。うん、
まあ、このところずっとヤングさんという代理大使の方がずっとやってらっしゃいましたもんね。
私もなんかいろいろいろんな政策についてアメリカ大使館から連絡とか取材を受けるんですが、ね、取材というかね、説明してくれてね。で最近はだからちょっと多くなったような気がしますけどね。要するにだんだん仕事が乗ってきてるのかなっていう気はしましたけどね。
ほう、それだけアメリカの関心も高い
でしょうね。だから日本の学校の対策どういうふうにやってるかとか、そういうのは向こうは関心がありますよね。で特に制度が違うからね。要するに日本は企業段階でどうしてお金を出すのかっていう時には、はい、実はそこで出したものが失業負荷を抑えられるからっていう説明をすると、ほうっていう感じですけどね。
ああ、なるほど。
感覚が違うんですよね。
アメリカだったらもう
失業にさしといて、その後やれという感じなの。
個別給付で小切手をばらまくけれども。
だからそれで失業になっちゃうと後が大変ですよということを言うと、へえという感じですからね。
あ、
うん、人の国の話聞いてるっていうのは、ね、結構ね、思い込みがなくなって結構いいんですよ。
あ、
うん、あ、こういうこともあるのかって言ってね。
アメリカのその大使館のアプローチしてくる雰囲気って、政権が変わったじゃないですか、それでこう空気変わったりしました。
いや、大使館にいる人は、要するに役人だからあんまり大きく変化はあるという気がしませんけどね。要するに、ね、まあ、大使とか公使はちょっと別ですけどね、
はい、
下の人はあんまり変わりは変わらないような感じは私にはしますけどね。
まあ、今回のエマニュエルさんは、まあ、バイデンさんとも非常に近いと、電話で話が直接できる人だっていう一方で、まあ、日本についてっていうのはあまり詳しくないかもしれないね。
そうかもしれませんよね。それはね、まあ、でもあそこのスタッフすごく優秀で人も多いから大使館はね、だから、まあ、組織の長としてうまくできればいいんじゃないですか。
なるほど。まあ、何かあった時に電話一本で話できるっていうのは大きいんだみたいなことを指摘する
人。それはそうでしょ。例えば日本だとそうでしょ、総理にいきなり電話をかけられる人って
確かに、ね、
それは大きいでしょ。いざという時にはね、そういうのが ないのが望ましいんですけどね、そういうことがね、
そういうことが必要になる場がなければ一
番いい。飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。海底パイプライン。東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ処理水をめぐって、東京電力と政府が海底にパイプラインを敷設した上で1キロ程度沖合に放出する案を検討していることが分かりました。並行して原発直近の海の中にも排水する案も検討していて、原子力規制委員会も交えた本格的な協議が来月にも始まる見通しです。昨日の産経一面がこれを報じていて、各社が追随したというような形ですが、パイプライン、
まあ、1キロ先と沖合で、まあ、あんまり大差ないですけどね。なんかだからやってる感があるような感じはしますけどね、これはね。 まあ、放出するとすぐ希釈されちゃうんですよね。
はい、海に出されると
、うん、海に出されると、うん、ね、こういうシミュレーションあるんですけどね、はい、その分子レベルで見るとどのくらい出すとどこに行くかって結構計算できるんですけどね、すごい早いんですよ。だから1キロ先かどうかってほとんど多分ちょっとなんかどっかでね、
はい、
この分子レベルで放出したのを検出するってした時にはほとんど大差ないと思いますけどね、
う
ん、
ああ、うん、その広がり方というのは
すごい早いから、
うん、
ちょっと数字忘れちゃったんですけど、そういうふうにね、どのくらいで広がるかとかそういうのって物理で習うんですよ。
うん、
だからそういうのから思うと、はい、まあね、コストかけてやるっていうのがどこまで意味があるのかって私なんか実は思っちゃいますけど、まあこれは政治的な意味とかね、いろんなメッセージの話なんでしょうね。
まあそもそもが、トリチウム以外は、まあ、取り除いて、かつ、基準値の40分の1まで、希釈した上で
出す、だからどこで流しても実は同じですよね、はっきり言えばね。
その科学的にというか
科学的に言えばね、だからこれはちょっと中科学じゃない話じゃないかなと私なんかは、推測しますけどね。
まあそうすると、まあ、地元特に漁業者の方々の、
ね、
風評被害の心配というものをどう払拭するか、
本当はそういうふうな何て言うかな、風評被害の話って別の観点でやった方のがコスパがいいと思うんですけどね、
はい、別の観点
報道、報道をきちんとすれば風評被害はすごく少なくなると思いますよ。報道関係者に申し訳ないけど、
まあこれに関しては本当現場の方々は安全の部分、科学的な証明というところは非常に厳しくこれをチェックしていて、モニタリングとかもやっていると。
だからあとやっぱりトリチウム水っていうのが自然にある話なのでって、はい、これであと、まあ、余震波ね、その放射性物質っていうことで影響でも非常に少ないというのを説得するっていうことなんじゃないですかね。やっぱり感情でとかね、そういう話になりがちなんでね、
はい、
だから余計この科学的な話できちんと詰めて説明した方がいいと思いますけどね。
まあ、数字であったりとか、ね、あるいはエビデンスであったりとか、
確かにね、なんか理科なんてないと、理科ちゃんと勉強しないと、これ分かりにくいのは確かそうなんですけどね。もうこの際理科をまた勉強する感じになってね、
はい、
親子一緒にね理科を勉強するって感じでやったのもよろしいんじゃないかなと思うけど、思いますけどね。そこに今日報道機関もね協力してね、
はい、
やっぱり科学って知ってないとね、
はい、
もう科学って知らないと変な作り話とかね、そういうのたくさんやっちゃうんですよね。あとヘイトの原因も私はなると思うんですよ、こういうのって。やっぱある意味でヘイトなんですよね、差別なんですよね。差別ってのはそういう言われもなき話なんですよ。
はい、言われのないところで忌避されたりとかっていうのが差別。
科学の話を持ってくればね、
はい、
かなりのそういうふうな差別の話なんかにも私もつながると思ってるんですけど、これある意味であれ福島を差別してるんですよ、これ。
言われのない、
言われない差別なんですよね。
うん、
はい、私科学結構進行する方だから、
はい、
その福島の沖で取れたお魚食べますと食べますよ。全然平気ですけどね。
これ大手物流のイオンが、うんうん、まあ、大きな店舗など一部の店舗で、うん、福島鮮魚便というのをやってて、うん、でまさにこの海域で取れた、
うん、
うまい魚を持ってきて、これが結構きちっと売れるだけじゃなくって、
うん、
クレームも少ないんだと、
うん、
みんなうまいうまいって言って買ってくるんですっていうのを聞きますね。
うんうん、そういうのってだから、まあ、最初にね口にするとき前提として科学知識があった方が楽でしょ。
はい、
うん、で後で科学知識がありつつうまいって分かったら、あ、いいやと思うじゃない。だから報道っていうのもね、あれですよね、科学知識っていうのを普及するっていう意味も随分あってね、とは思います。私はもうだからこういうのを、
はい、
まあ、理科の教材みたいにしてね、話するんですけどね。
まあ、確かにそのじゃあ海に出た放射性物質がどういう動きをするかとか、う
ん、
あるいはこう、そう、魚の中でどういう動きをするんだっていうのも、いや今回かなり分かったところが非常に多くて、
うん、そうで報道されないでよく分かんないでしょ。だからそういうの報道するのがいいんですよ、研究たくさんあるから。
東大のこう農学部の魚研究してる先生に話を伺ったことがあるんですけど、うん、やっぱ例えば放射性セシウムの、セシウム、
うん、
カリウムと同じような動きをするから、
うん、
カリウムは、
うん、
海の魚は溜め込まずに出すんだと。だから実は食物連鎖みたいで濃縮が起こるっていうことが海の中で起こらないんですとか、うん、だからいろんな知見が溜まってるんですよね。
そうですね、だからそういう知識があるとね、理解が違う。大体は思い込みっていうのが発端なんですよ。
今日のキーワード、海底パイプラインのお話でした。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。陸上自衛隊、フランス陸軍、アメリカ海兵隊と共同訓練。陸上自衛隊は海洋進出を強める中国を念頭に島嶼防衛の能力を高めるため、昨日11日から17日にかけてフランス陸軍、アメリカ海兵隊と国内で初めてとなる共同訓練を始めました。まあ、アメリカとはよくやってますけれども、フランスも含めてと、そして、海の上でも海上自衛隊が、アメリカ、フランス、オーストラリアの海軍と4カ国で訓練を行うということであります。うん、
あの岸防衛大臣だってからいろいろなことが起こっておりますね、はい、いいことですけどね、非常にね、あのものすごい積極的にいろんな国と連携するっていうことで、はい、あのよろしいですよね。やっぱり日本ってこういうのをしないと、
はい、
あの中国ね、あのもう仮想敵国としてはいけないかもしれませんけどね、まあ、現実に意欲を持って、ね、持ってるのは事実なんでね、
はい、
あの台湾の話と尖閣と一緒ですからね、そこは一番今 の、 あの世界の中でもね、まあ、紛争が起こりうるっていう地域になってますよね。
あの高橋さん、プリンストンで国際関係論をやられていた、まあ、この、ね、確率っていうものの計算もされていたわけです、
ね。あの過去のデータを見るとね、あの要は、非民主国っていうのは戦争を仕掛ける確率が非常に高いんですよ。であの民主主義国と民主主義国は、ね、かなりの確率ほとんどないんです。
民主主義国同士は、
そうそう、日本と非あのなんか中国っていうのは民主主義国とあの非民主義国なんですよね、
はい、
あの民主主義というのは全部数字で出せるんですよ。
民主党みたいなものは、
うん、あのデモクラシーインデックスってのあってね、はい、その数字で実は出るんですけどね、まあ、10段階評価で言うと中国が大体2ぐらいかな、日本は8か9ですけどね。だからその意味だとあの、まあ、日本だとフランスとかオーストラリアと戦争する確率はほとんどないんですよ。でも中国はあるんですよね、
はい、
で非民主国と非民主国はものすごく戦争する確率高くなって、実はだからベトナムと中国はものすごく多いんだよ。大変なんですよ。だからそういう意味では、だからそういうのはあの、ある意味でこのね、あの民主陣営が固まるっていうのは分かるんですよ。
これね、あの、合わせてというか、昨日報道あったところでは、あの菅総理大臣が、6月の4日5日に行われるシンガポールでの、シャングリラ会合って、アジア安全保障会議、ここに参加をする、運びだと、岸さんも行く、でアメリカからオースティン国防長官も来るというような話も出てきております。
ようやくこれであれですよね、あのアジアにでいろんな、はい、なんかラインができてるかなっていう気がするんですよね。それはやっぱり中国のあれ、台頭っていうのがね、
はい、
あの露骨なんでね、ちょっとやっぱりみんなあの欧州の国も今までは中国は経済的に重要だったんですけど、ちょっとそこの最近は舵があの切ってるかね、ちょっと変わってきた、流れが変わってきたような気がちょっと気がしますけどね。
まあ、その少佐がこのフランスも参加しての共同訓練、
そうでしょうね、ヨーロッパの国ではね、今まではちょっとあのどちらかというと中国に対して温かいっていうかね、というふうに見てたんですけどね、
はい、
ちょっと最近すごいなと。やっぱりあれですよね、ウイグルの話と、
はい、
まあ、南シナ海はずっと前からあったんですけどね、ウイグルの話っていうのは人権だし、あと香港の話が大きいですよね、あとイギリスなんかもやっぱりちょっとこれはねっていう感じになってますよね、はい、でその革新的利益っていうことを、ね、中国はずっと前から主張してたので言うと、次はもう尖閣とあの台湾ですからね、も
う
確実ですよね。
でイギリスも空母クイーンエリザベスを含めた打撃軍をこう派遣してくるということが出てきてます。
そうだからもうあの民主主義陣営がね結構固まって、だからバイデンが今度あの大統領になったでしょ。でトランプはそういうことはあんまりやらなかったんですけどね、バイデンはそうやっぱり民主主義の同盟っていうのをすごく強調する人ですからね、
はい、
そんな意味で日本にとってはまあ良かったっていうことでしょうね。
いや、ここでちょっと心配なのがドイツはその駆逐艦派遣してくると言いつつ、中国にも寄港するんだということ
です。だからドイツはやっぱりちょっとそのまだちょっと腰が引けてて、まあ、あの今まであれですね、中国資本 の、まあ、あの助けを借りながらね、はい、経済やってきましたからね、だからそこはちょっと抜けにくいんでしょうね。
確かに自動車だとか中国市場に相当頼っていると。
そうですね、頼ってるし、あとあれですよね、あの金融機関なんかも中国からちょっとね、まあ、助けてもらっちゃったってところもありましたからね。だから要するに資本を受けると結構こういう時にね大変になっちゃうんですよ。 だからある意味で日本最初に今資本規制でいろいろと取り沙汰されてるんで、主要な企業 で、
はい、
でそういうのっていうのは要するに後々のことを考えてね、ある程度企業も分かった方がいいなと思いますけどね。
アメリカが、まあ、その辺で本気を出した時にっていうところですか。
そうですね。だからこういう時に要するに参加がちょっとできないという形になったりするっていうのは、その企業にとってのアメリカの対ビジネスでもあんまり有利にならないですよね。だからこういうふうな安全保障の話っていうのは経済の方にじゃんだんだんだん影響が出てきてると私は見てるんですけどね。
確かにドイツも、まあ、銀行業だとかも含めて、いろいろこうね、ドルを使わせないぞみたいなところが出てきたりとか、
ね、ドイツはですね、地政学的にもね、ロシアに近かったり多少するんでね、
はい、
微妙な立場にはなるんですけどね。ただでもドイツがやっぱりね、ヨーロッパの中の中心ですからね、民主国ですからね、いろいろとこれから例えばウイグルの話なんか出てきたときにドイツがどういう対応するのかって私なんか興味深く見てますけどね。
で、まあ、日本のこの動き方ですが、やっぱここはこう、いろんな国と連携をしてっていうのが基本
的に。単独じゃ無理ですからね。だからもう完全に単独では対抗できるような、要するに軍事バランスになってないですよ。
はい。
だからこれは連携するしかないですね。だから連携しつつね、日本でも、独自にちょっと国防を高め、力を高めてっていうかね、防衛費を高めていった方がいいと思いますけどね。やっぱりただ単にこの共同でっていう話で対処できる話じゃないですよね。いざという時には、やっぱり日本が自ら守らないと誰も助けてくれないです。これはそんなもんです。どこの国も最初です。最初守るのは日本ですけどね。自国で守らない限りは他の国は助けないです。
まあその部分で予算もそうですけれども、これ、まあ法律面の整備とかも含めてやらなきゃならないということですか。
そうでしょうね。今の安保法制だとちょっと不十分かもしれませんよね。だからもう一回直さなきゃいけないんで、もちろんだったらもう憲法改正になっちゃったのは簡単ですけどね。
まあ、有事についての、まあ想定というところで、まあ非常事態宣言もないと。
大変ですね。
いうことが、まあ、言われて久しいですが、
これはだからもう本当のこういう有事はもっと嫌なんですけどね、でも本当に有事の備えがないっていうのは大変ですよね。で今こういうふうに表向きの物理的な軍事の話してますけどね、
はい、
サイバーの話はもっと進行してるんですよ。
で
それもあるんですよ、すでにね。だからその攻撃もたくさんあるでしょ、
はい、
だからそういうのに対する備えっていうのも、まあ、必要だし、普通考えてみるとこういうふうな表の軍事の話って最後でね、さっき最初にサイバー戦があるはずですよ。サイバー戦があってからね、無力化してからこういうの出てくるはずなんですよ。いきなり来ないですよね。昔で言うと情報戦が先にあって、暗号解読があって、それから戦争って話ですけどね。今はサイバー戦が先じゃないですかね。サイバー戦が先で核インフラとか指揮命令系統をダメになってからこういうのが出てくるって感じがしますよ。だからこういうのをやってて安心じゃなくて、サイバー戦のところもね、ちゃんと備えとかないと、実はいざという時にこれが動かないんです。
インフラを狙われるということで、それこそね、アメリカのパイプラインの会社にランサムウェアがっていうのがありました。
だからああいうふうな、パイプラインうまく操作しちゃうと、
はい、
国内で大事故も起こせますからね。そのうちに、そんでで、なんか隙が出て、その時にどっかの島を取られちゃうとか、そういうのもありますよね。
いや、このニュースに関して、結構日本経済新聞が特集で書いて、ここのところいて、昨日の一面で、まあ、2020年の、サイバー攻撃が、まあ、1.5 倍に増えたと、特にインフラに対してのサイバー攻撃だと、その記事の中で、工場火災を取り上げて、ルネサステクノロジーズの、で、会社としてはその可能性は少ないと言われてるんだが、政府筋はサイバー攻撃の可能性も含めて、ちゃんと調べた方がいいというようなコメントを引いてきてたんですよね。
それは要するに重要施設ですからね。で、今 IoT だから結構操作できちゃうんですよね。要するに IoT っていうのはね、それぞれのコンピューターちょこっと置いてあるんですけどね、
はい、
その部品が どこを使ってるかっていうんで遠隔操作可能ですよね。
工作機械の中にも半導体がいっぱい入っていて、それがネットワークでつながっていて操作されていると。
から結構遠隔操作もできちゃうんでね。それで、それぞれの部品がそれぞれ単独して動くってことができますからね。だから、組み込まれてるんだけど意外にわかんないですよね、そういうのはね。そこで過電流にすればね、火災は発生しますよ。
電流の値を変える。電流の調節を
変えればできそうでしょ。 だってそれは普通の導電と一緒ですから、あの原因としては分かんないでしょ。でもそれは過電流にしちゃってそのチップが燃えちゃったら本当に分かんないですよ。
ああ、そっか。その侵入していたかどうかも
調べる。あとで検証するの大変でしょ。だって全部燃えちゃったから。これで普通のあの原因を見るときにはただ単に漏電ですねっていうふうなことと一緒ですから。過電流をあの電流をすごく強く停止するっていうのも可能は可能ですからね。
まあ半導体が戦略物資ということがここのところ特に言われてきた中でと。
だからあの要は普通のインフラっていうので電気ガスっていうのが従来の話ですけどね、はい、でもそれはあの民間企業だって同じでしょ。だから日本はその辺との防備が浅いし、その裁判に対するセキュリティの感覚もないですよね。でも今ネットでつながってるわけですからね、本当にいろんなことを考えなきゃいけないってことじゃないですかね。
本当ですね。
この軍なんかね、あの自衛隊の話って非常に重要ですけどね。はい、それ見える形なんだけど、見えないところもね、あのもう恐ろしいんですよ今は。
もう有事と平時を パキッと切り分けるみたいなことだ。もはやできない。
今もひょっとしたらサイバーは有事かもしれないと私は思いますけど。
陸上自衛隊フランスアメリカとの共同訓練というニュースから、まあ、サイバーについてもお話をいただきました。このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。